それでは、献杯に、移りたいと思います。献杯のご発声は、津田先生と50年近くにわたってご親交を持ちで、私たち神明会の特別顧問でもあられます、長澤哲夫様に、お願いをいたします。また今後お借りしまして、津田先生のお義理の弟様にあたりになられます竹内翔也様よりご講師をいただいておりますこと、また津田先生の名医にあたられます森本恵子様より日本酒をいただいておりますこと、合わせここでご紹介申し上げます。それではよろしくお願いします。
ご紹介をいただきました長澤でございます。今日は神明会のこのようなお集まりにお招きをいただきましてありがとうございました。大変僭越ではございますが、ご指名でもございますので、一言ご挨拶を申し上げた上、献杯の運動を取らせていただきたいと思います。佐賀先生と私との関わりは、ただいまご紹介られました通り50年近くにもなりますので、その間に先生からいただいた心に残るお言葉の数々、これは本当に無数にございます。しかし今日は先生ご自身が人生の節目であったのではないかと思われる折にいただいたお言葉を3つだけご紹介したいと思います。1つ目はその年譜で言いますと1957年私がまだ京都大学の学生だった時、津田先生は東大の助手を退官されて、武蔵大学経済学部専任講師になられる頃であります。その頃、東都財団の仕事で明治期の労働運動資料の編纂プロジェクトをやっていまして、それに私たち京都の学生が、アルバイトで参画していたんですが、それを指導するためにたびたび津田先生が京都へ来られたわけです。まあ、仕事が終わった後飲みながら随分雑談を付き合ってくださったわけです。これが私の先生との付き合いの初めでもあったんです。この雑談の中で、申された言葉でありますが、人は皆それぞれに原体験を持っているはずだと、それを生涯大事にしたんだよ、こういうことを言われました。先生の原体験というのはおそらく終戦前後、お父様が戦犯追放に遭われたりして大変な辛酸を舐められた頃のことだったろうと思います。そのこともあって先生は学者を志したんだと、誰の世話にもならない、誰にも寄りかかることなく自分の力で立って生きていく仕事として学者を選んだということを言っておられました。そういうふうに学者を志して、そして人間を大事にする学問への志を固められた頃のだったと思います。それから2つ目にご紹介したいのは、年譜で申しますと1987年、私自身は経済学者で現役でしたが、津田先生は一橋大学の社会学の教授として、もう演塾総仕上げの時期で、まあ、皆さんのご尽力で、できた例の新世代サラリーマンの生活意見、これが刊行された頃でございます。この刊行に私もお手伝いをさせていただいたおかげで、まあ、皆さんとのご縁もできた、その頃のお言葉でございますが、先生と教育論を話し合っていた時に、私は、まあ、先生は僕はって言った、僕は自分の学生たちに、 ャプテンオブインダストリーを目指せ、こういうことをついてるか、こういうことをして、もう日本は少しバブル経済の時代として、大学の多くはレジャーランド化して、大学の先生方も教育的な情熱を失いがちだという世情の中にあってですね、津田先生はボーイズビーアンビシャスを説いたかのクラーク先生にも必須べき情熱を持った教育者でもあられるんだな、ということで、大変感銘を覚えたのを思い出します。それから最後の3つ目はもう皆さんもご承知のただいまのビデオに変えました。体感講義の時に最後に締めくくりに、人は理想を失う時に初めて老いるんだと、こういうことを言われて、大変まあ若々しい最終講義をなされたことでございます。本当に万年青年のような若々しい魂を、小先生は60代に入っておられた、持っておられるんだなということで、大変感慨深く思い出すということでございます。まあ、しかし、事態の経過はその後、皆さんもご承知のお通りでありまして、まもなく90年、ですから翌年ですね、翌年最愛の明美夫人を亡くされ、本当に見ていても痛々しいぐらい先生は一時憔悴なさっておられましたが、その痛手からも一旦は立ち直られて、さすがだなと思っておったわけですが、残念ながら2000年、世紀の初めの年にですね、今度は自ら不治の病に侵されることになりまして、昨年の今日、世紀をされたわけでございます。最後まで、非常に若々しい魂をお持ちの先生であっただけにですね、返す返すも残念で、なりません。まあ、かくなる上は天国で明美夫人と永遠に睦まじく安らかにお過ごしくださるように念ずるほかございません。最後に皆様ともども津田先生のご冥福を心からお祈りして、献杯いたしたいと思います。どうぞご唱和ください。乾杯。